大阪のストレンジャーさんパラダーイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今回はシアターバッキー映画のコーナーで、まあ、ちょっと今更感もあるっていう、あるんですけれども、この世界の片隅に、こちらずっと見たかったこの世界の片隅にを、スクリーンで見てきましたので、その話をしたいと思っています。はい、というわけでですね、もう公開から半年ぐらい経っちゃってる、もう随分経っちゃってる作品なんですけれども、まあとにかくね、この世界の片隅に、まあご存知の方もいるかと思うんですけれども、第二次世界大戦のね、広島呉を舞台にしたアニメーションです。で、もう本当に評判良くてね、今でも上映しているぐらい、こうロングランっていうことには本当に意味があって。もうとにかく素晴らしい映画だっていうのは聞いてたんで、ずっと見たいなと思ってたんですが、なかなか見るチャンスがなくてですね、やっとまあおかげさまでスクリーンで、上映してるうちに見ることができました。で、とにかくね、まあね、そういう戦時中が舞台だったりとか、まあそういうね、広島そして呉が舞台ということで、一筋縄ではいかない作品であることだあるだろうっていうのはもう最初から分かってたんですね。だけれども、まあ、これもまた、聞いていた話なんですけども、本当に何でもない日常みたいなことを結構淡々と描いてるって。で、その何でもないような、ね、どっかのアーティストの歌詞ではございませんが、何でもないようなことが幸せだったと思うっていうのは、まさに本当にそうで、自分たちが生きてるその日常の何でもないことが幸せだっていうことって、普段あんまり噛み締めることないんですけど、この作品見るとやっぱりそういうことをすごくつくづく改めて思い知らされます。まあそういった意味でも、まあそういった意味がなくても、とにかくね、この映画は何がすごいというか意義があるって言ったら、まあ、映画とかね、音楽とかって所詮娯楽なんですよ。だから、存在意義なんかなくてもよかったりとかして、で、なくてもいい映画、なくてもいい音楽なんていうのは、もう世の中に5万とあるわけですね。で、それがなくてもいいものだからダメっていうことじゃなくて、なくてもいいものなんだけど、やっぱり、それがあることによって、自分たちの糧になるとかね。なんか、今ゲラゲラ笑って、元気が出るとか。やっぱり、それはそれで、まあ意味があるって言えばあるんですけれども、この映画はですね、そういうことじゃなくて、やっぱり、もう、存在、この映画、作品が、こう、スクリーンで上映されたっていうことは、本当に僕は意味があるって、つくづく、なんか、手放しで思える作品だなと思ったんですね。だから、もう、ただの娯楽ではないかなっていうか、なんて言えばいいのかな。とにかく、さっき言ったみたいに、なくてもいい映画じゃなくて、これ、やっぱり、本当に老若男女ね、本当にあるエピソードでね、実際にこう戦争を中国地方で、それこそ広島とか呉で経験したおばあちゃんがこの映画に出会って見て本当にこうだったよっていう話をした話とかね、そういうご年配の方が見たりとかいうこともあるし、あと子供たちも本当に小学生とかでも、もう我々が見るみたいに、なんかいろいろその画面の中からね、いろんなことを読み取ったりとか感じ取ったりとかいうのが全然なかったとしても、これは本当に、見ることに意義がある作品だなってつくづく思いました。で、もう本当に子供とかね、あと、まあ、感受性が足らない人とかも、うわーって見るだけでも、これは本当に見るのと見ないのだと、やっぱりなんていうのかな。生きる意味ってどういうことかなみたいなこと。これは、確かに戦時中が舞台でね、戦争によって、いろんなことが起きる作品ではあるんだけれども、なんかそういうのを抜きにしても、なんか、自分が生きるって何のために生きてるんだろうとか、何のために生きればいいんだろうみたいなことをちゃんと考えることができる。そういう、なんか、問題提起をしてくれるっていう、作品でもあると思います。だからね、僕もすごくそういうことを考えたし、で、なんかつくづくね、人生どう生きていくか、どういうふうに生きていきたいか、 ていうことは人によって全然違うと思うんですよ。だけど、まあ、この作品の主人公はこの生き方をちゃんと自分の意思で、まあ、最初ねきっかけは違ったとしても、まあ、結果的には自分の意思で、この生き方を選んだ、みたいなのが出てきたりとかね。で、それを見ることによって、まあ、こういう状況の中でも、そういうふうに思った主人公を、作品の中で自分がこう、見て、あ、自分だったらどうなんだろう、なんてね、考えることができる、すごく意義のある作品だなと思います。で、あとは、まあ、その人生の選び方っていうのも、うん、私はこうなりたい、こうしたいから今こうしてるんだ、このままでいいんだ、こういう風にこれから生きていきたいんだっていうのがあって、で、まあ、そのね人生の選び方が10人いれば10通りあるのと同じように、何が幸せかっていうこともやっぱり10人のいれば、10個の幸せの方法ね、幸せ目指したい、そういう方向っていうのがあるんだろうなって。なんか僕はすごく、とにかくそんなことを思わせてくれる作品でしたね。で、この映画の主人公ね、すずちゃんっていう、まあ女の子というか女性が主人公なんですけれども、まあ声優で、アマちゃんでおなじみののんちゃんが声優やってるんですね。で、もう、すでに見た人とかのこうコメントとかね、レビューとかだと、もうこのすずの声優声はのんちゃんしか考えらんないっていう風に言われてたんですよ。で、僕もねこれ見たらね、やっぱり本当にその、あ、これのんちゃんだよっていうねのすごく思いました。で、まあ、のんちゃんってねちょっとこう天然系のこう可愛らしさとかね、そういうところがあるんですけども、もうそれが本当にマッチしたキャラクターで、で、まあ、このね作品の主人公のすずも、まあ、ちょっとこう天然系というかね、なんか、結構ぼーっとしたキャラクターなんですよね。それで、なんかいろいろこう、うっかり、いつもうっかりしてたりとか、しっかり しろよって言いたくなるような、そんなキャラクターで、なんか、こう結構ね、おどおどしててみたいなところで、で、まあ、僕は、こういうキャラって実はあんまり好きじゃないんですよ。で、本当にね、映画見始めの頃に、このちょっとうっかりで、ちょっとボケチンのキャラクターが出てきて、あー、なんか俺このキャラ好きじゃねえなーと思って、もしかしたらこのポッドキャスト、ジャンルとしては I hate という嫌いな映画にカテゴライズされちゃったりなんかしちゃったりしてなんて思ったんですよ。最初の頃はそう思ってたんだけど、まあいろんな展開があって、まあいろんな事件が起きて、全然それだけでね、片付けられるような感じではなくなってくるんで、これはね、とにかく作品見てくれれば僕の言ってることわかると思います。で、基本的に僕はネタバレしないようにしてるんで、あんまりね、ちょっと抽象的な話ばっかなってしまって恐縮なんですけども、まあとにかくね、人の生き様、価値観、考え方、それから何を幸せだと感じられるか、みたいなことをすごく考えさせられるし、なんかそれを考えるすごくきっかけにできる作品かなと思います。で、やっぱり戦争が舞台だから、もう単純に純粋に、あ、もう戦争ってほんと怖いな、嫌だな、とかね。もう子供が見てそれだけしか思えなかったって、もうそれでもう僕はすごいこの作品十分だと思うんですよね。で、僕が子供の頃とかってなんか図書館とか学校に行くと裸足のゲンの漫画があったんですよ。で、裸足のゲンっていうのは本当に原爆が投下された町に住んでる主人公のゲンの話なんですけれども、まあ、とにかくね、その原爆が落とされた後のすごい悲惨な状況っていうのがもうこれでもかっていうぐらい映し出されるんですね。で、それでうわ気持ち悪い、うわ怖えみたいな、まあ、小学校ガキの自分だからそのぐらいしか思ってなかったけど、なんかそれだけ、それを与えてくれただけでも僕は十分に作品がね、学校のどっかに転がった意義があったなと思うんで、で、この作品は決してそういう観点で、その戦争を描いてる作品ではなくて、むしろその原爆が落ちて、その後、ね、みんな、広島で、 すごいことになったっていうところはあんまり映し出されてないんですよね。むしろそういうことがあった中で生きてるその人々の日常の方が描き方としては主流になっていて、でそういう意味では前半とかは本当にね、戦時中とはいえ何でもない日常が淡々と描き出されて、それはそれでこうほっこりしたりとか、うん、なんかそのね主人公のすずちゃんの、うん、ボケっぷりにはぁと思ったりとかなんかそういうことを思いながら見てたんですけども、やっぱりそれがあるからこそなんかね、あるきっかけでそれが崩れていく瞬間みたいなのがすごく衝撃的だったり、でやっぱりねその戦時中なんで身内がね亡くなっちゃったみたいなことは出てくるんですよ。でまあそういうことは全然出てくるんだけれども、僕はこの作品の中でそれよりもずっとショッキングなことがあって、でもし自分がこんな目にあったらどうしてしたらいいんだろう、どうすべきなのかなっていうことをすごく考えさせられたし、やっぱり自分がこういう目にあったらと思うと本当にゾッとして、なんか結構ねそこに関してはすごく心をかきむしらされました。そうだな、ね、ちょっとネタバレ したくないんでね、これ以上は言わないんですけれども、まあ、とにかくね、すごく、淡々とした日常の素晴らしさみたいなものと、それをこう打ち壊す戦争の恐ろしさ、で、そういう思いとか、そういうところに行ってね、いろんな目にあったけど、そうなった時に、じゃあ、その後どうやって生きていくのって。生きてる限り、明日も明後日も、一年後も、三年後も、十年後も、ずっと、まあね、人生、生活は続いていくわけですよ。で、その続いていく生活を、こういったことを乗り越えて、どうやって生きていけばいいんだろう、みたいなことをね、すごくまざまざと見せつけてくれて、で、こういうことを見せつけられて、思わされる映画って、本当にね、ないかなって、思うんですよね。で、本当にこれは戦時中だからそういったことが端的に見せつけられるし、なんか思い知らされるんだけれども、これはもしかしたら自分が今生きてる、暮らしてる、環境の中でも当てはめて考えればちゃんとそこに、自分がどういう結論を出せばいいんだろうっていうことを考える本当にきっかけになる、そういった作品だなっていうことがあるんで、本当にねもう子供からお年寄りまで、で何人だからとかね、国籍とかも問わずにこれは見て考えたり感じたり、十人十色で、思うことができる作品だなってことで、ね、本当に素晴らしい作品でした。でね、クラウドファンディングでお金集めて上映にこぎつけてということになって、ね、世に出たわけですけれども、本当に僕はそのクラウドファンディングとかも知らなかったし、原作も読んだことないんだけども、本当に世に出てくる意義のある、こんなに世に出てくる意義の作品ってあんまないんじゃないかなっていうぐらい、そういった意味のある作品でした。それからですね、とにかく、そういうね展開とかストーリーとかもそうなんですけれども、演出がすっごい良かったです。でストーリーとかね展開内容とかは、ある意味本当にね、普通の日常、淡々とした日常っていうのが基盤になってるんで、っていうところはあるんですけれども、とにかくそれをこう全然派手な演出とかじゃないんだけれども、さりげない演出ですごく上手に描いてて、原作の漫画が未見なんで、ちょっとどこまでかそのね原作の演出なのかわからないんですけれども、とにかくそういった演出に結構ね胸を打たれるというかね、グッときました。で本当に最後の最後まで見ると、その何でもなかったようなエピソードとか、何だったんだあれっていうエピソードとかがちゃんと紐付けられてて、もう最初から最後まで、あれってこういうことだったんだっていうのがちゃんと、見事にこう帰結してるんですね。だからそこら辺もすごく素晴らしいなと思ったし、イマジネーション、想像力をちゃんと膨らませてくれる。で主人公のね、すずは 絵を描くのが好きっていう設定なんですけども、なんかそれとかの設定とかも本当にすごく生きてて、うん、まあ彼女のイマジネーションが人を喜ばしたりとか、うん、まあそのね、うん、絵を描くのが好きっていうことがあったからこそみたいな展開もあったりとか、うん、そこら辺もね、やっぱりすごくね、計算されてて整理されてて、まあそういったその演出の見事さみたいなこともすごくね、とにかくよくできた作品だなと思いました。でね、アマちゃんの後ちょっとね、能年レナちゃんはね、ノンって改名したりとか、こういろいろありましたけれども、とにかくこの作品は本当に間違いなく彼女のターニングポイントになった作品だと思うし、もうとにかくね、この作品で声をやったっていう、それでそれがもう本当にぴったり、うん、見事に当てはまったっていうところはね、本当にもう次にこうちょっとのんちゃん見たら俺泣いちゃうんじゃないかみたいなねそんなことないか、うん、でもとにかく彼女にとってもすごく意義のある役目だったと思うし、なんかその役目を見事に全うしてくれて、でそれが本当にぴったり、うん、マッチングしてて、で我々もね、うん、そののんちゃんがこの主役の声をやってくれてよかったなーっていう、本当に手放しで覚えてるっていう、まあそういったところも含めて、まあ隙のない本当に素晴らしい。で、あとやっぱりアニメーションだからこそ描けるものみたいのもすごくあってですね、うん、まあそういうイマジネーションを膨らますシーンとか、まあそういったものもそうなんですけども、まあとにかくね、本当にいろんな側面から見てすごく素敵な、うん、で素敵なっていうだけで済まされない、うん、いろいろこう思い知らされるところもありっていう作品でした。まあ、とにかく、僕、誰が見てもいい作品だなと思ってて、っていうか、さっきから言ってるように、もう本当にね、うん、もう、なんか、あんまりね、物事を深く考えない、バカなガキでも見るべきだし、うん、おじいちゃん、おばあちゃんにも見てほしいし、うん、俺らが見てももちろんいいに決まってるし、なんかね、そんな感じで、とにかく、誰が見ても、うん、何かしら、ちゃんと感じることができる作品だなって、まあ、本当に、うん、評判通りの素晴らしい作品でした。ぜひ皆さん、ね、ちょっとスクリーン上映ちょっと終わっちゃうかもしれないけども、ソフト化されたとかね、テレビで放映の時でもいいけど、とにかく、ちゃんと一回見て何かを感じてもらえればいいなって思いました。はい、というわけで、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回はシアターバッキーのコーナーで、この世界の片隅にをご紹介いたしました。それではまたー。